もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
実の母が認知症になりまして、母に対する感情と心の整理ができないでおりまして、それをご相談させていただきたいと思いまして。
まず、あなたおいくつ？
59歳です。
59歳。お母さんもおいくつ？
84歳です。
84歳。お父様は？
86歳でおります。
お父様はお元気なのね。で、あなた自身は結婚してらっしゃいますか？ご主人はおいくつ？
主人は60歳です。
60歳。お子さんいらっしゃいますか？
おります。28歳の女の子が一人おります。
で、あなたの方のお母様の話ね。
それでございます。
で、認知症となられたお母様とお父様は別に住んでらっしゃる？
父は実家に一人でおりまして、母は、7ヶ月ほど前に施設の方に入りました。
施設にお入りになった。認知度どれぐらいなんだろ
ちょっとそれも分からなくてですね、
う。
父と弟が全てやってくれていて、
弟さんいらっしゃるのね。弟さんおいくつ？
55です。
55歳。いわゆるなんていうのかな、前兆というかね、もちろん別にお住まいなんだろうから、なかなか行き来もされてないのかもしれないけど、2年ぐらい前までは、例えばお正月とか、お盆とか、なんか行き来はされてました？
行き来はしております。ただですね、今から約3年近くなりますね。3年近く前に骨折をしまして入院しまして、手術をしまして、母が。それ
これ
から、
3年前に骨折はどの部分？
両手です。
手。
それで入院をして、手術をして、
はい。
そこから両手使えませんので、経過はその病院で1ヶ月ほどお世話になって、良くなりましたので、リハビリの病院に移りまして、それからリハビリも思うようにいかなかったようで、施設に移りまして、でそ
こ
こ
れ、
の
リハビリはどれぐらいの期間いらした？
半年ぐらいでし
半
ょう
年いらし
か。
たんだ、それでも。
それから弟と父で探して施設に移りまして、でもそこの施設ももうこれ以上見られませんということで、一旦自宅に戻りまして、2ヶ月ほど父がお世話をしてくれていたんですが、いよいよ父の体がきつくなって、施設を紹介してもらって入れたという状況です。
なるほど。それで結局その間にお母様のご様子がだんだん話を覚えてない、話しても喋れなくなってるみたいな状態に変わってきてたの？
最初の手術の病院リハビリ、次の施設に来るまではそれほどでもなかったんですけれども、家に一度戻ってきまして、それでお手洗いに自分で行かれないんですね。そうすると遠慮をしてお水を取らなくなりまして、父が全てやってくれるんですけれども、それとあと座ったきりでということで、その辺からちょっと進んできてるかなという実感はありました。
なるほど。
人と接することが父とだけですので、
そうすると1年前ぐらいからってこと？で、結局、今、あなたがおっしゃってたことは、ご質問の内容としては、そこが何？どうしてもご自身で受け止められないの？
そこで私が気づいたところで、少し手を出していたんです。母が歩けなくなった時に、その骨折する前に歩けなくなっていたので、それを脊柱管狭窄症なんですけれども、両親も弟も一つの病院で見ていただいて、もう何かその先生の言いなりで、もうこれは仕方ないですねという形になっていたらしいんですけれども、私主人に相談しましたら、ちょっと私たちがお世話になっている先生のところに連れて行ってみたらどうかということで、 セカンドオピニオン的なことで、連れてきましたら紹介できますよ、手術できますよと言っていただいたんですが、はい、そこまでしてもやはりそのつもりはないということで歩けなくなりました。
そのつもりはないって言ったのは誰？
父も母もそんなことできるわけないということで拒否をされたんですね。
あ、なるほど。
はい、それでその後もちょっと脳に腫瘍があるみたいで、それが歩きにくくされるみたいなので、その病院も一緒に行って治療しましょうって言ったんですけど、それも拒否されてるんですね、
うん、
でもう全部がなーなーになって、何か私たちが良くなるようにと思っていることが受け入れてもらえなくて、それでこういう状況にどんどんなっていってしまって、それで私少し話がずれるんですが、どうしてそういう気持ちになったかというと、もう諦めようと思って、もう母は母として、私は家を出た人間ですので、もう割り切ろうと思ったんですね。それは母にされた小さい頃のちょっと虐待のようなこととか、もうとても嫌な言葉を投げかけられたりとかっていうことを思い出して、そうだ、もう私にそんなことをしたから母は罰が当たったんだっていうふうに思って、なんて言うんでしょうか、オチをつけようと思ったんです、自分の中で。でも違う、これでこのまま母が亡くなってしまったら、やっぱり私はいろいろと手を差し伸べたけれども、拒否されたけれども、もっとやることができたんではないだろうかと、今の母の状態をなんて言うんでしょう、受け入れることができなくて、そこの気持ちの整理がつかないでいるので、
そうすると今日のご質問としては何でしょうか。
はい、はい、このまま何もしなくて割り切っていった方がいいのでしょうかと思っているんですね、
はい、
でも割り切れないでいるっていう、この心の整理をしたい、何か方法がありますでしょうか。
はい、今日はですね、はい、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はいはい、先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
弁護士は法律の専門家だけど心の専門家ではないので、はい、的確なことが申し上げられるかどうかは分かりませんが、はい、いろんな人と話をしてきているので、
はい、
私なりのアドバイスができればと思います。
お願いいたします。
最初はお母様に対する感情というか心の整理ができないんですっていうところからご相談が始まっていて、
はいはい、
でお母様の状況を、お父さんや弟さんの話も含めて聞いてきて、
はい、
ちょっと話が飛んだ感じがしたところがあるんですね、
はいはい、
今回のその骨折して入院して施設へ行って最後その認知症が進んでしまってというところの前に、
はいはい、
脊柱管狭窄症等があって歩けなくなりましたという話があったじゃないですか、
はい、
でそれについてあなたが気づいたところで、
はい、
手を出していたというようなことをおっしゃってたんですね、
はい、
それはなんか対応しないといけませんねというような行動をされたということですかね、
はい
はい、で脊柱管狭窄症だけではなくて、
はい、
脳に腫瘍もあったので、
はい、
それも対応しなくちゃいけないという話がありましたよね、
はい、
で良くなるようにということでセカンドオピニオン、あなたの、夫ですかね、
はい、
旦那様の意見もあってセカンドオピニオンを聞いて、
はい、
手術もできますよという話もありましたと、
はい、
お母さん、その時はまだお母さん認知症じゃないんですよね。
そうですね、
はい、でお母様もお父様もそれはやらないんだと言って、
はい、
というところまでは話は分かるんですけど、
はい、
でそこからいきなりちょっと飛んじゃってね話が、
はいはい、
良くなるようにという意見を受け入れてもらえなかったことについて、
はい、
諦めよう、割り切ろう、
はい、
小さい頃の虐待があったんだとか、はい、罰が当たったんだと思うようにしようって、
はいはい、
そこがね、
はい、
ご説明の中に飛躍があるなと思って聞いてたんですよ。
あ、そうですか、はい、
うん、その辺ちょっと分析してもらった方がいいと思うんだけど、
はい、
どうしていきなりその受け入れてもらえないということが、
はい、
そんなにあなたの苛立ちになるんだろう。
それはですね、常に両親には受け入れてもらえてなかったんだ、今回もまただわっていう、もう何をしてもいつも受け入れてもらえないので、私の中ではそんなに飛躍した話ではなくて、今回もですね、またですね、じゃあもういいわ、こうなってしまったんだから
でしょ
という、はい、
だからそうすると、
はい、
今のあなたのご相談は、
はい、
認知症の話でもないんですよ実は、
はい、
違う？だって認知症の話だけだったら何急に飛んじゃってるんだけどって私は思ったんですけど、こうやって聞くと、
はい、
いやいやいつも受け入れてもらえなかった、
はい、
今回もそうなんだ、
はい、
だからその具体的な話は分かるけど、あなたの心の中にあるお父さんお母さんにいつも受け入れられないで、
はい、
まあ、何十年って話になるんだと思うんだけど、
はいはい、
それが今ここでなんか吹き出てる感じがするのね、
はい、
でたまたまそのお母さんが施設に入って認知症になっちゃったっていう重要なこう場面だからね、状況だから、
はいはい、
それについての話になってるんだけど、
はい、
あなたのなんか今の気持ちっていうのは、
はい、
認知症のお母さんを受け入れられないって話じゃないと思うんだよね。そこでなんかそのあなたが受け入れられないと思ってきたことが吹き出しているような気がするの。
あ、はい、
だってあのすごい理屈の話で言ったら、
はい、
脊柱管狭窄症で手術をした場合に、
はい、
絶対うまくいくとは限らないわけだし、
はい、
仮に治ったとしても何らかの別の症状が残るかもしれないし、
はい、
そういうことについて最終的な決断をするのはご本人ですよね、
はい、
だからそれについて本人がやりませんって言ったことについて単純にそれだけだったらあなたが決めることじゃないから、あなたが受け入れられる受け入れられないって話にならないでしょ。
はい。
それはあの別のあなたが何か病気になってこの手術しますかって言った時に私はやりませんって言ったことについてあなたのお嬢さんがそれについて怒り出しても困りますよね。
はい。
それと同じことだから。
はい。
でもだからそういう表現をしてるけどあなたの今の一番の問題はそこじゃないような気がするんだよね。そうやって考えると、
はい、
認知症の問題についてどうこうでは本当はないと思うから、
はい、
そういう部分を考えた方がいいような気がするんだよね。
はい、
あなたの今の悩みのきっかけがお母さんの認知症になっていったところでの受け入れられなかった事実っていうことなだけで、はい、別に認知症になったからそういうお母さんが嫌だとかそういう話じゃないでしょ、
はい、
むしろ大事にしたいと思ってらっしゃるんだから、
はいはい、
で理屈で言えばその時手術をしないっていう選択肢をお母さんが選択するのも納得はいくんでしょ。
はい。
私の思ったようになってくれなきゃ嫌だと思ってるわけじゃないんでしょ。
はい。
でだったらあの時もっとって言ってもあなたとしては旦那様と相談をして、
はい、
セカンドオピニオンも聞いて、
はい、
こういう方法もありますよってお父さんお母さんに提示しているわけだから、
はい、
それについてじゃあどうしようって決めるのはお母さんが決めればいいことじゃないですか。
はい、おっしゃる通りです、はい、うん、
それについてもっとできることってないですよね。あります？嫌だって言ってるお母さんに無理やり手術受けさせるわけにいかないじゃないですか。
はい、
でしょ、
はい、
だからもっとできることなんて本当はないんですよ。やれることやってるわけ、そこは。だからもしそこが問題だとしたら別になかったよって私は思うから、飛躍ありますよねって、本当は違うんじゃないのって思ったんですよ。でそういうことをこう分析して考えていくと、
はい、
認知症のこうなっていく過程にはそれはあのならない方が良かったけど、
はい、
これは致し方ないよね、
はい、
リハビリうまくいかないこともあるし、
はい、
でそれはどうしようもなかったことだから、あのあなたがおっしゃっているようにこれどうしようもないんだからもうありのまま受け入れるしかない事態だなと思うわけ。
あ、はい、
だからそういう部分では別にあなたが何か責任を感じる必要もなくて、
はい、
で詰めていくとさっきご自分でおっしゃったように、
はい、
なんかいつも受け入れてもらえなかったんだっていうことが根っこにあるんだったら、
はい、
そこのところを考えた方がいいんじゃないのかな。そうするとなんか心の整理もつくような気がしますけどね。
なるほど。でもあの今先生のやることやったんじゃないのっていうお言葉を、
ええ、
私お聞きしたかったのかもしれないです。どなたかにそれを言っていただきたかったのかもしれません。
それは本当に私やってらっしゃると思うから。
ありがとうございます。
あのこんなことしか申し上げられなくて申し訳ないけど、私の方からは、
はい、
はい、
ありがとうございました。
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
よかったです、
はい、
それじゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します、
はい、失礼いたします。